総合計画後期基本計画策定特集号未来へつなぐまちづくり市政施行60周年のロゴマークがあります。総合計画はまちづくりを総合的かつ計画的に進めるため本市のあるべき都市像を緑豊かな暮らしよい町と定めこれを達成するための基本的方向を定めている市政運営の根幹をなす計画です。現在の秦野市総合計画秦野2020プランは市民が抱く一人一人の夢が大きな虹となり21世紀の秦野の未来を作る明日への架け橋となる計画を目指し基本構想平成23から32年度と前期基本計画平成23から27年度をもって構成しています。プラン策定後は少子高齢化社会への備えや東日本大震災の教訓を生かした防災対策の強化などさまざまな課題への対応を着実に進めてきました。ここで前期基本計画の期間が終了することから引き続き基本構想の方向性に沿った平成28から32年度までの5年間の具体的施策や事業内容を示した後期基本計画の策定に取り組んでいます。策定にあたっては新東名高速道路の開通など社会潮流の変化を予測した上で新たな行政課題も的確に捉えます。将来の道路モーズ新東名高速道路などの開通により産業の活性化、地域防災力の向上が期待されます。将来の道路モーズがあります。秦野市の中央部を新東名高速道路が通りその南側に国道246号厚木秦野道路東名高速道路が通っています。説明終わり。総合計画秦野2020プランの仕組み平成23年から平成32年の10年間のプランの仕組みを示した図があります。基本構想長期的展望10年間に立ち本市の将来像を実現するための基本的な方針平成23から32年度基本計画基本構想に基づく中期5年間の具体的な施策展開の指針前期基本計画平成23から27年度の5年間平成26年から27年度の見直し期間を経て後期基本計画平成28年から32年度へ実施計画基本計画を計画的に推進するための具体的な事業実施の指針毎年見直し更新説明終わり。まちづくりの指針総合計画は環境・都市基盤・子育て・医療・福祉・安心・安全対策・産業・観光振興・教育・文化・共同・連携など広範囲にわたり市民の皆さんの生活に関係するまちづくりの指針です。市民の視点に立ったさまざまな分野で基本目標や基本政策・施策を掲げ財源の裏付けのある実効性のある計画を策定し市民の皆さんと一緒に我が町秦野の将来像の実現を目指すことでさらに魅力に満ちた暮らしやすい町になるものと考えています。人口と年齢構成の推移本市の人口は昭和30年の市政施行当時から増加を続け平成21年に17万人を超えましたが平成22年9月を境に減少に転じ平成27年1月1日現在では16万8732人となっています。また年齢構成は65歳以上の占める割合が増加している一方 年少人口などは減少しており、今後ますます少子高齢化が進むものと予測しています。各年度ごとに総人口に対する年齢別の割合を示した帯グラフがあります。各年度別の総人口と年少人口、生産年齢人口、老年人口、65歳から74歳、後期高齢者人口、75歳以上の順に読みます。平成12年、総人口168,142人、14.1%、73.5%、7.5%、5.0%。平成17年、総人口168,317人、13.1%、71.1%、9.2%、6.5%。平成22年、総人口17,145人、12.5%、66.6%、12.0%、8.3%。平成27年、総人口168,732人、12.1%、62.0%、15.1%、10.2%。グラフ終わり。策定の基本的な考え方、6つの柱。市民の力、地域の力を生かした計画。市民と行政が互いに共有できる目標明示型の計画。選択と集中による重点施策を明確にする計画。公共を担う多様な主体との協働・連携を踏まえた計画。施策の実施と評価、改善が連動し、変化に柔軟に対応する実効性のある計画。分かりやすく活用できる計画。社会潮流を踏まえた基本的な策定の視点。人口減少と少子高齢化への対応。経済情勢と雇用の多様化への対応。安心安全の確保への対応。持続可能な循環型社会の構築。行財政改革と公共施設再配置の位置づけ。本市では将来にわたって持続可能な行財政運営を推進していくため、限られた経営資源をいかに効率的・効果的に活用し、質の高いサービスを提供していくかという経営的視点に立った秦野行革推進プラン、新秦野行革推進プランを策定し、歳出の削減、歳入の確保、事業の選択と集中などの行財政改革に取り組んできました。さらに、公共施設、箱物についても長期的展望に立った公共施設の再配置に関する方針、公共施設再配置計画を先駆的に策定し、将来にわたって真に必要性の高い公共施設サービスを持続していく取り組みを進めていきます。今後も厳しい財政状況が見込まれており、総合計画後期基本計画に掲げる事業の実施にあたっては、最小の経費で最大の効果を上げる視点を一層重要視する必要があることから、さらなる行財政改革や公共施設の再配置の推進を総合計画の中に位置づけます。施策対抗別計画の骨子。都市像である緑豊かな暮らしよい町の実現のため、5つの基本目標、第1から5編と18の基本政策、章に沿って55の基本施策、節を設定し、現状や課題や今後の取り組みの方向、主な施策、事業などについて皆さんからのご意見を踏まえて策定していきます。基本政策、基本政策を支える基本施策の順に読みます。 環境と共生の政策。基本政策。1、環境と共生する快適な暮らしの確保。基本施策。1、多様な生物を育む自然環境の保全と再生。2、地球温暖化対策の推進。3、きれいで快適な生活環境の確保。4、ゴミの減量と資源化の推進。基本政策。2、次世代に引き継ぐ都市基盤・都市機能の充実。基本施策。1、人に優しい安全で快適な道路づくりの推進。2、市街地の再生と都市機能の集約に向けた基盤整備の推進。3、地域を結ぶ公共交通ネットワークの維持確保。4、法令等に基づく適切な指導による快適な住環境等の創出。5、地域に愛される公園や緑地の整備。6、安全でおいしい水の安定供給。7、健全で安全な下水道の推進と河川・水路の整備。活力・成長の政策。基本政策。1、地域に根ざした活力のある工業の振興。基本施策。1、企業誘致と創造的な企業活動への支援。2、雇用・就労への支援。基本政策。2、魅力とにぎわいのある商業の振興。基本施策。1、意欲の持てる商業経営への支援。2、人に優しくにぎわいのある商店街づくりへの支援。基本政策。3、観光資源の活用と創出による観光の振興。基本施策。1、観光資源の魅力の向上と活用。2、共同と連携による観光振興の充実。基本政策。4、地域特性を生かした都市農業の振興。基本施策。1、農業経営の安定化と農地保全。2、地産地消及び交流型農業の推進。基本政策。5、林業の育成と里山林の保全。基本施策。1、水源の森林づくりの促進。2、里山林の保全・活用。安心安全の政策。基本政策。1、良好な子育て環境の整備と子育て世代への支援の推進。基本施策。1、安心して子育てできる環境づくりの拡充。2、妊娠出産期から親子の成長への切れ目ない支援の推進。3、家庭・地域で育む子どもの健全育成。基本政策。2、心の通い合う福祉の推進。基本施策。1、助け合う地域福祉の充実。2、安心して暮らし続けられる高齢者等への支援。3、自立した生活を支援する障害者福祉の充実。4、安定した暮らしを確保する生活困窮者及び住宅困窮者への支援。基本政策。3、健康で暮らせる環境づくりの推進。基本施策。1、健康づくりの推進。2、スポーツ・レクリエーション施策の推進。3、楽しみ・学ぶ・食育の推進。4、地域医療体制の充実。基本政策。4、 医療・介護・年金の健全運営。基本施策1、医療保険の健全運営。2、介護保険の健全運営。3、国民年金の啓発・加入促進。基本政策5、安心で安全な市民生活の実現。基本施策1、災害や危機への備えの充実。2、暮らしの安心を支える消防・救急体制の充実。3、地域の交通安全・防犯対策の充実。4、安心できる消費生活の支援・市民相談の充実。人づくりの政策。基本政策1、豊かな心と創造性を育む教育環境づくりの推進。基本施策1、生きる力を育む教育の推進。2、地域・家庭と一体となった学校運営の推進。3、安全安心で快適な教育環境づくりの推進。基本政策2、生涯にわたり学び楽しむ環境づくりの推進。基本施策1、生涯学習活動の推進。2、生涯学習環境づくりの推進。基本政策3、市民の文化芸術活動の振興。基本施策1、市民文化活動の充実。2、郷土の伝統文化の伝承と文化財の保存・活用。市民力・行政力の政策。基本政策1、共同の推進。基本施策1、情報共有化とシティプロモーションの推進。2、地域づくりとコミュニティの活性化。3、多様な担い手による共同の推進。基本政策2、平和を希求し人権を尊重し合う環境づくりの推進。基本施策1、人権の尊重。2、男女共同参画社会づくりの推進。3、恒久平和の実現。基本政策3、持続可能な行財政運営。基本施策1、適正で安心な行政の推進。2、健全で着実な財政運営。3、他自治体との広域連携・協力の推進。以上。
地域まちづくり計画の骨子。地域まちづくり計画は、地域の将来像やその実現のための基本目標、取り組みの方向性、地域の資源、自然、文化、人を生かした、さまざまな個性ある地域づくりの取り組みを示します。この計画は、地区まちづくり委員会を中心とした地域まちづくり計画策定会議により、検討・提案された計画をもとに、地域の個性を踏まえつつ、市全体としての調和も考慮しながら策定していきます。地域区分図があります。上地区、目指す町の姿、将来像。豊かな自然と交通環境との調和。人、町、資源を生かした魅力と活力ある町。地域づくりの基本目標例。美しい自然や地域資源を利活用した新しい地域おこしを目指す町。西地区、目指す町の姿、将来像。豊かな自然環境を維持し、四季を感じることができる美しい町並みのある町。個性豊かで活気あふれる商店街のある町。地域づくりの基本目標例。 防災・防犯・安全の強化。北地区、目指す町の姿、将来像。豊かで美しい自然と共生し、地域の活力がある町。地域づくりの基本目標例。誰もが安全で安心して暮らせる町。新東名高速道路整備を生かした利便性の高い活力のある町。南地区、目指す町の姿、将来像。豊かな水と緑に囲まれ、素晴らしい環境で誰もが住んでみたいと思う町。地域づくりの基本目標例。交通安全、防犯・防災対策による安全で安心して暮らせる町。自然環境を大切にし、人と自然が触れ合える町。東地区、目指す町の姿、将来像。豊かな自然と歴史や文化が調和した住みよい町。地域づくりの基本目標例。住民が誇りにできる丹沢や大山や湧水等の豊かな自然と史跡や文化財等の遺産を積極的に生かした町づくり。鶴巻地区、目指す町の姿、将来像。水と緑と眺めの美しい、人に優しい、にぎわいのある町。地域づくりの基本目標例。温泉を楽しめる、にぎわいと活力のある町。安全で安心して暮らせる、人に優しい町。大根地区、目指す町の姿、将来像。安全、安心、すがすがしい優しい町。地域づくりの基本目標例。自然を大切にする町。快適な生活環境づくりへ努力する町。本町地区、目指す町の姿、将来像。活力と触れ合いに満ちた、きれいで安全な暮らしよい町。地域づくりの基本目標例。にぎわいの拠点づくりによる活気あふれる町。地域活動や交流が盛んな温かい町。今後の総合計画、後期基本計画策定の主な流れ、予定。平成27年8月、後期基本計画の素案。平成27年12月ごろ、後期基本計画案の公表。パブリックコメントを受け、平成28年3月、後期基本計画の決定。主な共同・連携、議会との連携、各種団体などとの意見交換、総合計画審議会など。行財政改革の推進。これまでの行財政改革の取り組み。秦野行革推進プラン。平成16年から平成20年。本市はこれまで、継続的に行財政改革に取り組んできており、秦野行革推進プランでは107の改革項目に取り組み、改革による効果額は約31億4000万円となりました。主な取り組み、実績の順に読みます。民間委託推進による業務改革、ゴミ収集の委託など、4億9000万円。施設使用制度改革、無料施設の有料化など、9000万円。幼稚園・保育園改革、幼稚園・保育園の一体化、5億4000万円。 職員改革、職員数の削減、職員手当の見直しなど、19億9000万円。一般施策改革、手数料の見直しなど、3000万円。計31億4000万円。以上。新秦野行革推進プラン。平成23年から平成27年。新秦野行革推進プランでは、86の改革項目を推し進め、25年度までの実績額は、目標効果額である18億3000万円を大きく上回る約31億8000万円に達し、最終的な目標効果額である40億円の達成が見込める状況となっています。主な取り組み、目標、実績の順に読みます。職員数の削減など、1億5000万円、2億8000万円。業務委託の推進、民営化の推進など、1億5000万円、3億5000万円。財産の有効活用、未収金対策の強化など、4億1000万円、12億円。特別会計の改革、歳出の削減など、11億2000万円、13億5000万円。計、目標18億3000万円、実績31億8000万円。以上。これまでの主な取り組み1、職員数の削減。本市の職員数は平成9年度の1245人をピークに減少しており、特に秦野行革推進プランでは5年間で117人を削減し、職員数を1097人としました。また、その後の新秦野行革推進プランでは29人の削減を行いました。職員数の削減を表す折れ線グラフがあります。各年4月1日現在、平成9年1245人、平成15年1214人、平成20年1097人。この5年間に秦野行革推進プランにより、117人の削減、平成22年1099人、平成27年1070人、この5年間に新秦野行革推進プランにより29人の削減。グラフ終わり。これまでの主な取り組み2、民間委託等の推進。民間にできることは民間にの基本原則のもと、民間企業等が有する多様な専門性や機動性、ノウハウを生かすため、業務委託等を推進し、経費の節減を図るとともに、行政サービスの向上に努めてきました。分野、内容の順に読みます。福祉、保健福祉センター管理業務、平成17年。保育園給食調理業務、平成17年。地域活動支援センターひまわりの民営化、平成24年。環境衛生、害虫駆除業務、平成16年。ゴミ収集業務、可燃ゴミ、容器包装プラスチック、平成18年。上下水道、水道管管路管理業務、平成20年。上下水道料金業務、平成24年。教育、 小学校給食調理業務、平成17年、公民館業務員業務、平成17年、学校業務員業務、平成18年、図書館受付等業務、平成18年、その他、自動車運転業務、平成17年、電話交換業務、平成17年、車両整備業務、平成19年、以上。さらなる改革の必要性。財政状況はこれまで以上に厳しさを増し、深刻な財源不足に陥ることが懸念されます。行政サービスの維持・向上を図るために、将来を見据え、社会の変化に適合した改革を進め、持続可能な行財政運営を目指します。取り組みにあたっては、経営的・戦略的な行政運営、責任ある安定的な財政運営の2つの基本運営理念に沿って改革を進めていきます。改革の視点、基本運営理念に基づき、次の5つの視点に立ち、着実に行財政改革に取り組んでいきます。1、合わせる。身の丈に合わせた行政経営の推進。時代の変化に柔軟に対応するため、情報通信技術の活用などを図り、人口構造や財政力に見合う行政経営を進めます。2、委ねる。担い手の最適化の推進。業務委託や指定管理者制度の導入などを推進するとともに、業務の特性に応じたさらなる担い手の最適化を図ります。3、測る。いるを測る施策の推進。歳入の増収を図るため、市が保有している土地や建物などの公有財産を有効活用した歳入確保に努めるとともに、未収金対策の強化を積極的に推進します。4、制する。いずるを制する改革の実行。経営資源を効果的に投入する観点から、事務事業のスクラップ&ビルドを基本的な考え方とし、有効性や効率性を踏まえた不断の見直しを行います。5、高める。質的改革への取り組み。より質の高い人材の育成に取り組むとともに、価値観やライフスタイルの多様化に対応できるよう、行政サービスの質的向上を目指します。
公共施設の再配置、未来につなぐ市民力と職員力のたすき。今後の人口減少と高齢化による税収の減少、社会保障経費の増加等を考えると、現在ある公共施設の床面積をすべて維持していくことは不可能です。本市では、公共施設再配置計画により、施設の床面積の削減を進めていますが、現在、平成28年度からの第1期基本計画後期実行プランの策定に取り組んでいます。増え続けてきた公共施設の床面積。公共施設再配置計画の策定時の推計では、平成46年には、主な納税者となる生産年齢人口、15歳以上65歳未満は、昭和60年とほぼ同じ9万6000人へ減少すると予測しています。昭和60年の公共施設の床面積は、現在のおよそ3分の2でした。現在すでに、当時の 1.5 倍に達している公共施設を今後すべて維持していくことは不可能です。なお、 総合計画後期基本計画の策定に合わせ、今年度改めて人口を推計します。人口と公共施設の面積の推移のグラフがあります。昭和30年から平成47年まで。昭和60年は生産年齢人口が9万6000人。公共施設の面積は 23.4 万平方メートルでした。平成22年には生産年齢人口がおよそ12万人になり、公共施設の面積は 33.7 万平方メートルになりました。グラフ終わり。施設の老朽化。本市の公共施設は昭和50年代の10年間に約半数を建設してきました。その結果、施設の老朽化は一斉に進み、平成30年には何らかの修繕が必要な築20年以上の施設は全体の9割を超え、老朽化対策の費用は増大します。建築年ごとの公共施設の面積の棒グラフがあります。昭和30年から平成20年まで。昭和50年から昭和60年の10年間の間に、現在の公共施設の約 48%、15万平方メートルが建築。棒グラフ終わり。前期実行プラン、平成23年度から平成27年度の主な取り組み。平成24年4月、旧本町保育園の跡地を社会福祉法人に賃貸。平成24年10月、保健福祉センターに郵便局を誘致。この2つの取り組みでは、市民サービスの向上を図るとともに、公共施設の維持管理に充てる収入を得ることができました。公共施設の床面積、913平方メートル削減。高価額、約3億7000万円。将来の市民にかかる負担を軽減。後期実行プラン、平成28年度から平成32年度の主な取り組み、予定。公共施設の利用者負担の適正化。本市の財政や将来世代を守り、質の高い公共施設サービスを提供していくため、使用料の見直しを進めます。見直しの視点。1、納税者間の公平性の確保。2、世代間負担の公平性の確保。3、老朽化への対応。老人憩いの家、児童館の地域への移譲。地域で自主運営できる仕組みを作ります。他にも新たな取り組みを検討中ですが、引き続き将来の市民の負担を減らしながら、良好な公共施設サービスを持続可能なものにしていく取り組みを進めます。計画策定に向けた共同の取り組み。市民炉端談議。3テーマ、延べ60名。市民との共同による市民の力、地域の力を生かした計画とするため、ワールドカフェ方式により、まちづくりに関するさまざまな意見を創出し、ニーズを掘り起こすことを目的に、市民炉端談議を開催しました。出産・子育てがしやすいまちづくり、にぎわいのあるまちづくり、安全で安心して暮らせる人に優しいまちづくりの3つのテーマにより、個人が思っていることや改善に向けた取り組みなどを、自由に挙げてもらい、グループで取りまとめながら、効果や実行可能性などについて提案していただきました。ワールドカフェ方式とは、カフェのようにリラックスした雰囲気の中で、小グループでの対話により意見を出し合う手法。主な意見。出産・子育てがしやすいまちづくり。地域での子どもたちとの関わり方。 子ども会などの活動の工夫が必要ではないか。通学時の見守り活動が各地域で行われており、今後も続けていきたい。にぎわいのあるまちづくり、自然や都心からのアクセスなど、秦野の良さをもっと PR するべき。食を生かしたまちづくりを進めたらどうか。安全で安心して暮らせる人に優しいまちづくり。住民同士の絆づくり、挨拶や声かけがもっと必要ではないか。自治会に加入してもらうことが第一歩になるのではないか。自分で抱え込まずにみんなで話し合うことが大切ではないか。以上。地域まちづくり計画策定会議。市内8地区全22回。今年1月に各地区で地区まちづくり委員会が主体となり、地域まちづくり計画策定会議を立ち上げ、これまでの活動を振り返るとともに、後期計画期間の地域まちづくり計画案の検討が進められました。地域の現状や課題、目指すまちの姿、基本目標や地域が主体となって取り組む活動について市に提案していただきました。さまざまな分野からの意見を伺う取り組み。まちづくりには行政、市民だけでなく企業、関係団体などとの共同、連携も重要であることから、有識者やさまざまな分野を代表する方々で構成する審議会を立ち上げ、ご意見を伺っています。総合計画審議会を構成する委員、学識経験者や商工業団体、労働団体、福祉団体、農業団体、金融機関、報道機関、市民活動団体、行政機関を代表する方々。前期基本計画の取り組み状況、中間実績。現在取り組んでいる前期基本計画では、目指そう地という数値目標を掲げて、各施策に取り組んでいます。中間地、平成25年度に対する進捗状況を見ると、すでに小中学校及び幼稚園の校舎・園舎の耐震化や公園のバリアフリー化等は目標を達成し、進捗率 75% 以上の事業が8割となっています。表を中間値、平成25年度に対する進捗状況、目標値数、割合・パーセントの順に読みます。目標値を達成しているもの 32-37% 進捗率 75% 以上 37-42% 進捗度 50% 以上 75% 未満 14-16% 進捗度 50% 未満 4-5% 表終わり。市民2000人アンケート調査結果。市では後期基本計画の策定にあたり、定住の移行や行政サービスへの取り組みなどについて、今年の1月に無作為に抽出した18歳以上の市民の皆さん2000人を対象とした市民意識調査を実施しました。有効回収率 53.9%。その結果の一部をご紹介します。1、定住の意向について、秦野に今後も住み続けたいかという定住の意向を聞いたところ、9割以上の方々が住み続けたい、どちらかといえば住み続けたいと考えています。その理由は、自分の家や土地がある、豊かな自然がある、地域に愛着があるが上位になっています。帯グラフがあります。4項目の割合がパーセントで示されています。回答者総数1078人。住み続けたい 57.9%。 どちらかといえば住み続けたい 33.5%、 市外に転居したい 8.0%、 無回答 0.6%。 グラフ終わり。丸2、これまでの行政サービスに対する満足度。市が行っている仕事を52項目に分けて、現状に対する満足度、今後の期待度を聞き、得点化してランキングを作成しました。満足度が高かった項目。順位と内容。1位、風景や街並みの保全。2位、窓口サービスの充実。3位、ゴミの減量やリサイクル対策。4位、公園や緑地などの整備と保全。5位、下水道や排水口などの整備。以上。満足度が低かった項目。順位と内容。1位、商店街の活性化対策。2位、就労支援や雇用対策。3位、空き家等への対策。4位、道路などの交通安全対策。5位、安心して子どもを産み育てられる環境。以上。風景や街並みの保全、ゴミの減量やリサイクル対策、公園や緑地などの整備と保全といった生活環境や都市基盤整備に関する項目の満足度が高い結果となりました。一方、商業振興、就労支援に関する項目や市民生活の安心・安全に関する項目の満足度が低い結果となりました。丸3、これからの行政サービスに対する期待度。順位と内容。1位、身近な医療体制の充実。2位、安心して子どもを産み育てられる環境。3位、道路などの交通安全対策。4位、地域の防災体制の整備。5位、ポイ捨て不法投棄の防止策、幼小中の教育や環境の充実。以上。健康、福祉、医療に関する項目や市民生活の安心・安全に関する項目、子育て・教育環境に関する項目に期待が高く、市としても優先的に取り組んでいく必要があると考えています。丸4、住み続けたい、住みたいと思っていただくために必要なこと。子どもを産み、育てやすい環境の整備が最も多く、自然豊かな住環境の維持、災害に強い町の整備と続きます。行政サービスに対する期待と関連しており、これらの課題に着実に取り組むことが、秦野市に住み続けていただく、住んでいただくことにつながると分析しています。棒グラフがあります。8項目について割合がパーセントで示されています。回答者総数1078人。公園や道路等の都市整備基盤の整備 19.9%、子どもを産み育てやすい環境の整備 50.3%、 教育環境の充実 9.7%、 就業機会の確保 26.3%、 自然豊かな住環境の維持 42.3%、 災害に強い町の整備 34.0%、 その他 3.3%、無回答 2.1%。 グラフ終わり。ご意見をお寄せください。活力ある地域社会を作っていくためには、市民の皆さんとともに力を合わせ、共同でまちづくりに取り組んでいく必要があります。現在、総合計画後期基本計画の策定を進めています。これから重要視していくべき施策や行革への取り組みなど、ご意見をお寄せください。計画素案を市役所各公民館ホームページで閲覧できます。ぜひご覧ください。 意見募集期間、平成27年8月31日まで。問い合わせ、郵便番号 257-8501、 秦野市桜町 1-3-2、 電話 82-5101。 企画課総合計画。
E メール、
kikaku@citydy.hadano.kanagawa.jp。 行政経営課、行財政改革の推進。
E メール、
keiei@citydy.hadano.kanagawa.jp。 公共施設再配置推進課、公共施設の再配置。
E メール、
koukyousete@citydy.hadano.kanagawa.jp。声の広報秦野の8月15日号はこれで終わります。担当は秦野市録音赤十字法師団ひまわりの田中初代、
梅里静香、
笠原直子、湯川より子、下沢睦子、渡辺妙子、大月恵子でした。